Today we're in Matthew chapter 8. We're going to look at the first 17 verses today, about the first half. 今日はマタイの8章の1節から17節、前半ぐらい今日学んでいきたいと思います。In chapters 5 to 7, Jesus taught the famous Sermon on the Mount, right? で、5章から7章まで、イエス様が、まあ、その結構有名な三条の水君を説教しました。宣言、説教しましたよね。教えられた。もうだから、もう神の御国を宣言したでしょうね。He proclaimed the kingdom of God. And he talked about all the people who are a part of that kingdom. だから、その神の御国に入ってる方々みんなについての話もしたんでしょうね。And he taught how to live in the kingdom of God. で、神の御国にどうやって過ごせるのかっても教えて。もうだからどうやって神様に喜ばれる生き方でいけるのと。He talked about how we can live lives that are pleasing to the Lord. And we ended last chapter with Jesus talking about the importance of obedience. で、先週見たんですけど、イエス様がその忠実さでしょの、もう大事さの話をされたんだ。He talked about the importance of action, if you will. Not any action, but action with the right motives, right? もうだから先週も話したんだけど、この行動の必要さって、もまあ、行動どれでもじゃなくて、本当にいい動機を持って行動、振る舞いの大事さについて話したでしょう。And, you know, we could call it a living faith, even if you will. もうこれは生きてる信仰の話でしょうね。And as we learn to recognize God in everything that we do, you know, he says you're going to be, and be, you're going to be built on Jesus. You're going to be built on him. だから私たちのもうやってる日常生活がやってることすべてイエス様を認めることができたら、しっかりとイエス様、私たちの岩の上に家とかも建てられるようになるとか、建てるようになるとか。And that means we're unmoving, right? No matter what comes our way. もうだから何が来ても、もう絶対揺るがないよと。However, he also talked about the contrast, right? で、極端も、極端じゃなくて対比も話したんでしょうね。に対してって。だから、イエス様ではなく、まあ、世のことばっかりしたら、例えばイエス様の話こっちの耳に入ってそっちの耳から出したら、で大きな家とかいろんなことを建てようとしてもただ砂の上だけ。 And so he said if we don't want to obey Jesus, right? If we just want to live our own way, we let things of the Lord go in one ear and out the other, then if we build our houses, and it could be big houses, but what's going to happen is she's going to be on sand. And so the storms come in lifeAll storms always come, and then it's just going to fall over. もうだから嵐が来たらいつも嵐あるでしょ。試練とかいろいろあるでしょ。その時倒れるだけ。倒れるっていうかもう平らになる、もう本当になくなる。Flattened, gone. And we can cry out to the Lord, right? What's going on, right? You know I'm a Christian, right, God? Why is this happening? What was missing? もうだからなんで神様とか叫んでもね、私はクリスチャンって知ってるでしょ、私はクリスチャンって知ってるでしょって言っても実は口で言うだけなら簡単でしょ、いろんなこと。 But the reality is talk is cheap. What matters most is not just what we say we believe, but actually what we live we believe. だから大事なのは口で信じてることだけではなく、実際に信じてること通り生きることでしょうね。The Bible says the just shall live by faith. 聖書に書いてあるのは、義人は信仰によって生きるって。信仰によって生きる。Live by faith. Again, not just talk about it, right? 信仰についての話をするって書いてない。Right? We don't just put on our faith t-shirts and stick a...faith bumper stickers on our car, but we have to actually live it, right? だからクリスチャン T シャツを着てクリスチャンシールとか あのバンパーステッカーみたいな車に貼るだけではなく、実際に生きるのが大事って、信仰によって正しい態度で、 with the right attitude, with the right motive, 正しい動機で、清い動機で、清い心で、 with a pure heart. That was the heart of the Sermon on the Mount. それは三条水君の、あの、なんだっけ、確信だったんでしょうね。 And so here in chapter 8 we're going to see, you know, Jesus just finished teaching and now he's going to do what he taught. だから今日あの8章に入るんですけど、イエス様がね、教えたのはもう終わったばっかりだけど、全て教えた通り実際に自分でもなさることを見るんでしょう。He's going to live out the kingdom of God. 神の御国をしっかりと自分も生きるんだ。He's going to show everybody the power of the kingdom of God. 神の御国の力もみんなに見せる、見せられる。It never, you know, again, with Jesus, it's never, you know, do what I say, but don't do what I do, right? だからイエス様なら、言ってることしっかりしなさいよ、でもやってること真似しないでって言わない、やらない。With Jesus, it's always, I'll teach you what to do, and then I'll show you how to do it. イエス様を見ると、いつも、じゃあ、やることをあなたに教えてあげるよ、そして見せてもあげるよって。It's an important lesson, right? もう大事な、大事なレッスンでしょう、これは。Especially when we have kids, right? 特に、あの、子供がいたらとか。まあ、I mean, not just kids.I guess everywhere we go, right? That's part of our witness. まあ子供だけではないけどね。どこにいても。職場でも学校でもどこでも。Work, school, whatever, you know? There's a simple principle, I think, that Jesus lived by that we need to follow, and it's that don't ask other people to do what you're not willing to do yourself. もうイエス様もこの簡単な原則でもう人生過ごしたと思うけど、で、私たちもそれを真似しないといけないと思うんでしょ。それは自分がやりたくないことは人に頼まない。It's called leading by example, right? 模範を示して指導すること。そうすると偽善者にならないでしょ。If that's the case, then we're not hypocrites. So that's what we're kind of going to look at today. だからそういうみたいな話今日学んでいきたいと思います。So let's look at first one. 一節。イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。
We'll stop right there. Think about this. Jesus is up on the mountain with everyone, teaching them, right? Probably the most powerful, famous sermon in the history of man.
よく考えてください。想像してみてください、これを。イエス様が山上にいて、もう結構有名、力ある説教したんでしょうね、みんなに。教えられたんでしょうね。
And now he's done. And he's coming down the mountain.
で、言いたいことを終わって、で、あの、下ろうと、もう帰ろうとしたと思うんでしょう。Maybe it's time to go home. 下りてきたんでしょうね。
And yet the people kept following him, right?
で、みんなが従ったって書いてあるけど、この従ったっていうのは、追い続けたっていう意味があるんでしょう。
It says the people obeyed, but in Japanese that's what it sounds like. But it actually says that the people kept following him. Again, remember there was power, there was authority in what he taught, right?
イエス様の御言葉にはおっしゃった言葉には力とか権威があったから、みんながイエス様と共にいたかっただけ。
People just wanted to be with him. You ever come to church?Or maybe go to a conference and listen to teaching. I listen to a lot of teaching throughout the week.
例えば教会に来て、もうカンファレンスとか YouTube とか、僕、まあ、習慣によくいろんなメッセージを聞いてるんですけど、で、ものすごくいいメッセージがたくさんある。
It's a lot of good teaching. And I learn a lot.
もうたくさん学びました。もう神様にかけられてるとか声、見声があって。
I think God speaks to me a lot through that. Maybe to you.
みんなにもそうかもしれない。
But sometimes, you know, it's a little longer than I'm expecting. You know, on YouTube, sometimes I double speed messages.
でもある時ね、いつもじゃないけど、ある時思ったより長い。 そのメッセージを、まあ、YouTube なら2倍スピードで聞くこともあるんですけどね。And it's long, and I don't have much time, or it's a little boring. で、あんまりそんな時間がないと言って、まあちょっと退屈かなと思ってとか、つまんないかなと思って、だからいつも時計とか見るでしょ。We check our watches, check the clock. And then finally, the message is over. で、やっとメッセージが終わった。アーメン。祈って、アーメンでしょ。We pray and amen. じゃあ、ランチ何にしようかなとかって思うんじゃない？Oh, what's for lunch, right? We switch off our ears and we look forward to the next thing. 耳を閉めて、じゃあ次のことを目指す。みんなどう？経験した？やったことある？こういうこと。経験したことある？ You ever did that before? Here we see Jesus is teaching and he's done. But nobody shut off anything. でも今日イエス様が教えて、もう終わったけど、耳閉めることがなかったんで、みんなはって。 There was this effective sort of faith transfer. There was power in this teaching. その説教の中に力があったから、なんか信仰が移動したみたいな、メッセージの転送みたいのがあったんだ。 And it went beyond the teaching, right? There was this hunger to hear moreTo know more. だからたったメッセージが終わって終わりじゃなくて、みんながもっと聞きたかったと、もっと知りたかったって。知りたいっていう要求あるって、みんなあったってすごくない？ It's incredible, right? And Jesus said, Blessed are you who hunger and thirst for the sake of righteousness, for you'll be filled. で、イエス様も教えられたんだけど、義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるからですと言った。 That was the application for them、right? みんなにそういう適用があったでしょ。 I want to be filled、 もう満ち足りたかったんで、みんなは。 And so this teaching is over, but they're just following Jesus, right? だから まあその教えが終わっても、この砂利道とかに追い続けただけって。 You know, sometimes I read parts like this and I think, poor Jesus, you know, when could he ever rest? 僕たまたまこういうところを読んだら、もうイエス様かわいそうじゃないって、いつ休めたのとか。 Maybe the people need to be more considerate. You ever think that? だからみんな群衆のみんなたちって、もっと思いやりを持った方がいいんじゃない？イエス様疲れてるって分からないの？空気読めないの？と思ったことある？ Right? They can't catch the hint. He's tired. And there are times in the Bible where Jesus did rest. でもちろん福音書とか読むと、イエス様休んだっていう話が書いてあるんですよ、もちろん。After all, he was a man like the rest of us. もうただの人間だったんですよね、イエス様が。私たちと同じように 100% 人間だったでしょ。But again, his heart was for others, right? でもイエス様の御心、心が他の人にを思いやるのを持ってたんでしょうね。As long as somebody was in need, he put them above himself. That's the example he gives us here. まあここにどういう模範、どういう例があるのって言うとね、他の人のニーズがあったらでしょ？ニーズがある人たちがいた限り、いる限り、自分よりもその人たちを優先させたんだ。And so look at verse 2, で2節。すると見よ、皿後に侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を記憶することが おできになりますと言った。So Jesus is coming down this mountain with all these people, and here comes a leper. まあ、いろんな人が追い続けて下ってきたんですね、山から。で、前からこのサラアトっていう人がに侵された人が来たって書いてある。A leper comes. Leprosy. サラアトって、もう新しい日本語の訳の聖書はサラアトって書いてある。昔は雷病とか書いてある。Now maybe you've heard of leprosy, right? Today.Leprosy we call Hansen's disease. Tokorozawa, where Kiyose has a big hospital for that, right? もうみんな あの、まあ、大病とかチャラートって聞いたことあるかかもしれないけど、もうハンセ、まあ、現代ならハンセン病とか呼ぶんですよね。清瀬の方に大きなハンセン病の病院があるでしょ。まだ今まだあるんでしょ。ハワイも有名だよ、ハンセン病って。 Hawaii is very famous for lepers too. Today it's a disease that mainly affects your nervous system, right? 今あの神経に影響ある病気ですよね、ハンセン病っていうのは。Some people say that the Bible, when it talks about leprosy, it's different. で、ある人たちはね、このもうザラ跡ってここに書いてあるけど、だからなんでザラ跡かって、ハンセン病って全然違うから、あの言語で伝えようかなと、そういう多分誰かがそういうことを判断したんだ。 ButRemember there was a man with a withered hand in Mark chapter 5. Well, actually Mark, Matthew, and Luke. Mark chapter 3. Matthew 12, Luke 6. あのでもあの片手の泣いた人の話もあるんですよ。覚えてる？マタイの12の13とか、マルコ3の5とか、ルカの6の10とか。Which sounds like leprosy today. だから、まあ、現代の大病みたいとすごく似てるかもしれないですよね。But biblically, it's not just limited to that. You know, でもそれだけにかがあの限られてないと思うんで、聖書を見ると。Biblically, we also see leprosy as it involves your skin. で、このまあ、ザラ跡っていうあの病気を聖書的に見ると、この皮膚にも影響ある病気。It even affected the inside of your house, your walls and stuff. で、だから人の皮膚とかだけではなく、壁とかにもあの、まあ、家とかにもあったんですよ。 So we, again, I don't know exactly what it is, but we can look at what we do know about it, okay? もうだから実際にどんな病気だ、これ絶対ハンセン病だったって言えない、誰でも、まあ、絶対僕も言えない。でもザラ跡について、もう何の病気だったかとしっかり見えるんでしょう、聖書だけ見たら。 But if you look at the Bible, we can see what it was at least, right? First of all, we know it was contagious. まず伝染病だった、このザラ跡ってのは。 It affected your appearance, it affected your skin and so forth. だからあのもう外見にも影響があったんでしょうね、皮膚とかいろいろ。 And so when somebody had leprosyIt automatically made you an outcast. だから誰かがこのザラ跡、雷病かかったら、もう自動的に追い出されたものとか、のけものになったんでしょう。And if you had leprosy, in fact, and you walked down the street, the road, you needed to cry out, I'm unclean, get away, you're gonna get sick, or whatever, right?もうだからザラ跡かかった人が、例えば家に出たら、大声で私は汚れたものだって叫ばないといけなかったんでしょう。みんな避けてって。It was super like a miserable existence for sure. 本当にあのなんだっけ、あらわれな存在だった。There was no hope for a cure. Man didn't have a cure for it either. で、人間って他の人間とかって治るこの見込みがなかったんでしょう。薬とかも治療とかも。There was no treatment. There was no medicine. Now that's what we know about this disease. だからその病気は、まあ、こういうもんだったって、こういうことだったって。And still, here comes this guy. Again, he's going against all the social norms, right?それにもかかわらずこの人がイエスの元に、イエス様の元に来たんだ。だからこの社会的な基準とか全部無視したみたいんですよね。なぜだろう。 Why is that? Why was he able to ignore all the social norms? Because he was desperate. 必死だったから。 And in faith he says, JesusIf you're willing, you can make me clean. He's not even asking, can you make me clean? He goes, if you want to, I know you can heal me. で、イエス様に、主よ、お心一つで私を
記憶することがおできになりますって言ったの。質問でもないんですよね。治してください、癒してくださいじゃなくて、要求ではない、信仰の宣言言っただけ。 He just makes a statement of faith here. He calls him Lord first. まず主よって言った。 He knew Jesus had power. イエス様が力あったのを知ってたんだから。 And he comes to Jesus, notice, in worship and in reverence and humility, right? で、そのイエス様のもとに生き方も大きだったでしょ。ひれ伏してって書いてある。ひれ伏して、だから尊敬と謙遜を持ってイエスのもとに行った。 There was no demanding. だから要求みたいのもなかったんですよ。 I think sometimes when we talk about faith, you know, people misunderstand what faith is. 多くの場合、信仰についての話するとき勘違いがあると思いますよ、いろんな人が。 We think that faith isSomething that we make within ourselves. 例えば信仰って自分から頑張ったら信仰作れると思ってる人が。 Or some people think, so that way when I pray, I'm going to pray in faith. And then they end up demanding things from God. だから信仰が自分からの、もともと自分からのものだと思ったら、信仰によって祈ろうとしてるとき、神様に要求するだけでしょ。こんな信仰があるから神様絶対こうしなさいとか。 I have faith, Lord, do this for me, right? You, and then they go around telling everybody, you just gotta believe, you gotta tell God what you want. で、信仰するのが必要だから。 I remember I heard a guy, I'm not gonna mention names, but I heard a preacher say, I prayed for a bike when I was small and God didn't give it to me. Then I realized I didn't tell him what color I wanted.僕あのこういう説教、牧師の説教を聞いたんだけど、昔ってある人は小さい頃自転車のために神様に乗った、でももらわなかった。でもある日やっと分かったのは、何色って言ってなかった。青い自転車って言ったら青い自転車手に入れられた。 When I told him a blue one, how insulting is that? As if God doesn't know. 神様なんて知らないのと思う。Even before we pray, God knows what we're going to pray, the Bible says. 祈る前に神様もすでに祈ることもご存じてるって聖書に書いてあるんですよね。There's a misunderstanding of faith. If people think that way, they're wrong. だから勘違いでしょ、そういう信仰の見方って。正直言ったら間違ってる。間違ってるんでしょって。Right? If anybody tells you, you just pray really hard in faith and you reach out and you grab it and you take it, they're liars. だから誰かが信仰によって祈ったら、力強く祈ったら、じゃあ手を伸ばして掴みなさいって言ったら、聖書分かってない、その人は。嘘つきだけ。Faith is not something we make. It's a gift of God, the Bible tells us in Ephesians 2:8. エペソの2の8節見ると、信仰っていうのは神からの賜物ですよ。神からのものって。It's a gift. When's the last time you demanded a gift from someone? 誰か相手にプレゼント、賜物じゃなくてプレゼントを要求したことある？今日私の誕生日でも、今日誕生日の人がここにいるんですけど、知ってるけど後で言わば。でも今日誕生日だからちゃんとプレゼントくれね、これが欲しいって言うの。 Today I know someone here today has a birthday today, we'll celebrate it later, but do we go to somebody when it's your birthday and go, it's my birthday, did you give me my present? It's crazy. No, we receive faith from God and we trust that God's going to do what he's going to do in his best timing, right? 信仰ってことは、神様が信仰から与えてくださって、そして神様に全て任せないといけない、そのタイミングとかによること。And so here comes this leper and he tells Jesus, Lord, if you're willing, make me clean. You can make me clean. だからこのサラートの人が来て、主よ、お心で一つで私を清くすることはおできになりますって、もう本当に癒されたかったんですよね、当たり前。Of course he wanted to be healed, but he knew it was up to Jesus.でも神様次第だって、イエス様次第だともう分かってた。 And so what did Jesus do? だからイエス様何をしたかって3節。
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラとは清められた。
Again, I'm sure Jesus was tired. He was a man. I'm sure he was hungry.
もうイエス様が多分お腹空いて疲れたかもしれないでしょ、人間の。
I guarantee he knew what a leper, the word leprosy meant in society.
そして社会的にこのサラとの人と付き合ったらどういう意味があったかとも知ってたはず。どんな 社会的なこういう汚点になるとよく分かった。でも逃げなかったでしょ。
But he didn't run away.
He didn't social distance. ソーシャルディスタンスもしなかったんだよ。マスクつけてとか。 He put out his hand and he touched him. 手を伸ばして触ったんだ。
And he says, I am willing, be cleansed.
で、私の心だ、清くなれって。All of a sudden, this guy's leprosy gone. で、瞬間サラトがなくなった。
I wonder what that looked like.
まあどういう、まあどうだったんだろうね、そう言って。
Unbelievable, right?
Maybe his skin just went. 例えば皮膚がもう完全に治った、赤ちゃんの皮膚になったかもしれない。
Maybe, you know, maybe his fingers grew back.
もしかして指がもうまた入ったとか、なかった指とか。知らない、I don't know.
But Jesus says, I'm willing, right?
でも癒したいって思ってたんですね、イエス様が。
Everything Jesus taught about love, about compassion, about faith, he did it himself.
だからイエス様が教えられたこと、愛についてとか、思いやりについてとか、信仰、慈愛とかについてのことって、ご自分でなさったんだ。
Jesus always has time for us.
イエス様がいつも私たちのために時間があるよ。
Jesus is always willing to reach out and touch us.
イエス様はいつも手を伸ばして触りたいって心があるんでしょう。怖がってない、私たちのこと。こんな汚い罪人なのに。
We're dirty sinners, but he's not afraid of us.
What an example. ものすごいいい模範例ですよね。
Especially nowadays. まあ、特に現代ですよね、もう。We've been told to assume that everyone's unclean and sick.Including yourself.
なんかね、まあ、あんまりうるさく言いたくないけどって、もう現代思い込んでみんなが病気、そしてそれとも自分が病気と教えられてるじゃん。避けてって。
You know, I was thinking about this, and you know, the Bible never really says that Jesus got sick.
聖書、僕これをちょっと。考えてたんで、聖書を読むとね、イエス様が病気になったって書いてない。
But it does say that in all things he had to be made like his brethren. So he's made like us, 100% human.
でも聖書に書いてあるのは、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたって書いてあるんだから、100% 人間だった私たちと。
Hebrews 4:15 says, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are yet without sin.
ヘブル 4:15 節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに現れたのです。
So it doesn't say he got sick, but he was human, just without sin.
だから病気かかった書いてないけど、100% 人間だった。ただ罪を犯さなかっただけで、 being sick is not sin、okay? で、病気になることは罪ではない。
Again, so we don't know for sure. だからもう絶対って言えないけど、 But I would say he probably caught a cold before. Probably had a stomach ache, ate something bad when he was a kid.
僕は、まあ、推測だけだけど、多分風邪ひいたことあるとか、なんか変なこと食べてお腹痛くなったとか、病気になった可能性が非常に高いと思いますよ。
All this to say, I believe that Jesus was not immune to illness. And still, when there was a person in need, he helped them.
まあ、つまりね、すべての病気にこの免疫とかがあったわけないんでしょう、イエス様が。普通の人間だった。でも、目の前にこういう困ってる人がいたとき、 tasukete agetande chanto. That's our example. Kore wa watashi tachi no rei, kyōkai Christian tachi no rei desu yo. The world might say the opposite. Jesus is our example. もしかして、まあ極端な話だけど、要が正反対の話があっても、イエス様が私たちの例。Jesus loved the man. He had compassion. イエス様がその人を愛して、思いやって、癒されたんだ。And he healed him. And the leper, again, incredible faith, right? で、そのサラと犯された人も、雷病の人も、すごい信仰があったでしょ。Again, and it started from desperation, right? He had nothing to lose. で、なんで、どっからその信仰が、強い信仰があったのって見るとね、この失うものは何もなかったの態度って。必死になったって。It was Jesus or nothing. だから 100% イエス様か、本当に何もないと思った。How desperate are we?For Jesus. で私たちはイエス様のことどれだけ必死になっている Talking no more shame, right? No more hiding. No more wondering what other people think. だから恥もなかすぐあの瞬間なくなったとか隠れることもすぐ瞬間なくなったなられたとかみんな他の人みんなどう思ってるのってその悩みもなくなったHe just wanted Jesus and to do things Jesus' way. ただ、イエス様が欲しかっただけ。イエス様の方法で全てやろうとしただけ。He wanted to do everything Jesus' way. And that's where the humility and reverence came from in the faith. そこから、謙遜とか、尊敬とか、あと、信仰とか出てきたんでしょ。Hebrews 11:6 says, without faith,It's impossible to please him. For he who comes to God must first believe that he is, and he is a rewarder for those who diligently seek him. ヘブル 11-6 節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。And then in Hebrews 4:16, it says, Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. そしてヘブル 4-16 で、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうでありませんか。Right? Is there something you're dealing with today? だから今日なんか悩み、なんか対処していることあるIs there something in our lives that maybe we're living in shame? だからもしかして今日なんか恥を望んで生きてるかもしれない。And maybe you've tried hard to fix it your way. で今まで何度も何度も頑張って直そうとしたかもしれない。It's not working. でも何も効かない。You feel like there's no hope?失望絶望になってる Come to Jesus イエス様のもとに行きなさい Surrender to him すべて任せて委ねなさい Because he wants to heal you help you でみんな助けたいから癒したいから And he's already done everything that is necessary for us to be healed and helped でこの癒すために助けられるために、助けるために、まあ、すでにイエス様がね、この必要なことをもう行いましたよ。Isaiah 53:5 says, But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. イザヤ 53:5 節、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒されたんだ He was beaten He hung on the cross イエス様が鞭打たれたイエス様が十字架にかけられたイエス様が死なれて葬られて3日後よみがえられた Jesus was
buried and rose again 3 days later. He conquered sin, right? And death. 死と罪を勝ち、打ち勝ったでしょ? Because of that, he has the power to help. それを行いましたからこそ、私たちを助け癒す力もあるんでしょう。やりたい、もうやる気満々。And he wants to. Question always is, are we willing?でも大事な質問は、私たちはどう思ってるのって委ねたいんですか、任せたいんですかって、本当に必死でイエス様を求めたいのか。 And then verse 4, 4節、イエスは彼に言われた。誰にも話せないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。 It's funny, Jesus tells him here not to tell anyone. イエス様が誰にも言わないでって言ったでしょ。なぜかというとね、イエス様がね、どのタイムラインに入ってたか、自分が、ご自分がもうよくご存じてたと思う。 I think the reason why he told this guy not to tell anyone, he's told other people too, is because he knew the timeline he was on, right? There's going to be a timeThat he's going to ride into Jerusalem, recognized as the Messiah, and a week later die on a cross. もう決まった時間でイエス様がロバに乗ってメシアとしてエルサレムに入って、そして1週間後死なれるって。もうあらかじめもう決められたんだ。That's already been decided. I mean, we remember the prophecies in Daniel and so forth. 例えばダニエルの9章とかの予言といろいろ書いてあるんでしょうね。And so as Jesus is doing this work, he didn't want to draw attention to himself yet that much. だからイエス様がこういう働きがあったうちに注目を浴びすぎないように気をつけたかもしれない。まだ。Not yet. But what did Jesus tell the man to do? He told him go to the priest. でもイエス様がこの人に何言ったかって。祭司の方に行ってって言った。In the Levitical law, this is super interesting. これも興味深いと思うんですけど、レビのモーセの律法とかの中に、このサラート、雷病の人にのためのこの神の指示が書いてあるんですよ。And incredibly, right, I said that leprosy is an incurable disease, right? Moses wrote about what to do if you get healed.でこれもものすごいことだと思うんですけど、もう治らないって言ったでしょ、サラトって。それなのにモーセが書いたのはね、もしサラトが癒されたどうすればいいのって書いた。 What? Like, why would he write that? で、なぜモーセがそういうことを書くのって思わない？ It's becauseHe's talking about if God does a miracle in your life and heals you, this is what you need to do. なぜそういうことを書いたのは、もし神様が奇跡を犯してあなたを癒したらどうすればいいのって説明した。神様は奇跡を行う方って知ってるでしょ。 You know that God does miracles. You can read about it in Leviticus 14, レビ記の14章全部書いてある。後で自分で読んでください。 But Jesus says, so go obey the law. だから律法通りやりな、行いなさいとイエス様がその人を言いました。 And in a sense, this guy's testimony now becomes a testimony for the priest, right? で、ああいう、そういう意味で彼の証が祭司たちの証になったんでしょうね。He was there to show the priest that God did miracles. I wonder when the last time somebody showed up with leprosy healed. Probably not for hundreds of years.
神様が奇跡を行うって証拠、証しするために祭司たちの方に行った。もう、サラートが癒されて祭司のもとに行った人が多分数百年ずっといなかったかもしれない。
How important was it for him to share his testimony, especially to the religious people?
だから自分の証を伝えるの大事さってわかるでしょ、特に宗教的な人たちとか。 You know, a big part of sharing the gospel with others is sharing our testimonies.
もう証し伝えるの、分かち合えるのが大事って分かるんでしょうねって。
Let's go on, 5 and 6, 5節、6節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中府のために、家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。 Now Jesus goes all the way to Capernaum. It's Capernaum. It's 6 kilometers away.
で、三条からカペナウムまで行くとっても6キロぐらいがある。で、そこまでずっと行ったんだ。で、人が置いてきたんで一瞬かもしれない。
Everyone probably followed him there. And here comes this centurion. で、百人隊長が来たんだって。 He's a Gentile. He's a Roman soldier, right? But he has a servant who's suffering.
で、彼は異邦人、あとローマの、あの軍人でしょうね。でも苦しんでるしもべがいたんだ。
And so verse 7. で、7節、イエスは彼に行って彼を治そうと言われた。
And so Jesus says, I'll go and heal him then. See the willingness? やる気あったんでしょうね、イエス様。まあ行くよって言った。
Someone's in need. No time for rest yet. Capernaum is actually the home base of Jesus' ministry in Galilee.
カペナウムってもうイエス様のこのガリラヤの地域のこの本部だった。だからまあ家だった。もう家に着いても休み時間がまだなかった。ニーズある人がいたんだから。
Someone with needs. So even though he reached home, it wasn't time to rest yet. Remember he said, ask and you will receive, seeking you will find, knocking the door will be open. That's what the centurion did.
あの、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますって教えられたでしょ、イエス様。じゃあこの百人隊長がそういうことしたじゃん。 8節9節、
しかし百人隊長は答えた、主よ、あなた様を私の屋根の下にを入れるを入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。
Here again, we see this humble faith. まあ、さっきの癒された人と同じようにここにこの謙遜な信仰ってあるってわかるでしょ。
You know, he's a centurion, which means he has authority, right?
この人は百人隊長さんだから、ものすごい権威があったんだ。もう偉い人だったんだ。
He was somebody. But still, he knew he was unworthy for Jesus.
偉い人だったのに、イエス様と比べたら名もない人だと分かった。ふさわしくない。
And here's the thing. He was a Gentile. 異邦人だったでしょ。 You know, to the normal Jew, they wouldn't go to a Gentile's house. Gentiles were unclean.
で、普段ユダヤの人がユダヤ人の人は異邦人の家とかは行かないんでしょ、実はって汚れてると思った。
Jesus said he'll go, but this guy understood, yeah, but you know, it's probably not the social norm, you don't have to go.
で、イエス様が行くって言ったのに、彼が多分文化社会って分かって、いや行かなくてもいいよって言った。
But here's where we see his faith. もうここからこの素晴らしい信仰が出たんでしょって。この権威の仕組みとかよく知ってたでしょ。 He knew how authority worked because he had it. 自分で持ってたから。 When he gave an order, people obeyed, right?
指示を出したら、命令を出したらみんな従っただけでしょね、下の人って。
He realized that Jesus had that same authority a million times more.
で、彼が分かったのは、自分の権威と比べたらイエス様がもう無限倍その権威があったと。
And so, if he can say something to someone under him and they do it, Jesus can say something to sickness, he can say something to anything, and it's going to be done.
だから彼、あの、隊長として何か言って下の人がすぐ従ったら、じゃあイエス様がもう病気にも何にも御声をかけたら、 絶対そっちの方が従うよと信じてた。ものすごい信仰があったんだ。もう神様からの信仰だと思ってる。
Verse 10, they just sit.
イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。まことにあなた方に言います。私はイスラエルのうちに誰にもこれほどの信仰を見たことはありませんと。
Again, it's a gift from God. 神様からの信仰なのにって。And he says, anybody, this guy's faith is incredible, even though he's a Gentile. もう異邦人なのにものすごい信仰があるって。Anybody can have faith.
誰でも信仰を持つことができるってわかるでしょ？
Jew, Gentile, rich, poor, educated, non-educated, young, old, doesn't matter.
異邦人でもイスラエル人でも若い人でも年の人でも金持ち貧しくても教育されてる人も学校行ってない人でも、もう誰でも信仰を持てる。イエス様を信じたら、 If you believe in Jesus.
11, 12, 11 and 12.
あなた方に言いますか、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのですと。
Here Jesus explains that what this guy is doing as a Gentile, it's going to happen in the future. He's going to be an example.
で、彼がこの異邦人の百人隊長のやったことがあったから、将来見本になるって、その信仰があった。
Again, to the Jew, salvation was only for the Jews, right?
で、またユダヤ人の考えっていうのは、神の救いはユダヤ人のためだけだと思ったんだ。異邦人が救われたかったらユダヤ人にならないといけなかった。
If there was a Gentile who wanted to be saved, you had to become a Jew before you could be saved. In fact, Gentiles, they taught, rabbis taught that Gentiles was just fuel for the fires of hell.
で、ラビたちが教えられたのは、異邦人たちはただ自国の火の燃料だけだと。ひどくない？ Crazy, huh?
And yet Jesus says, nope, just like your faith, many are going to come from the east and the west. And there's a lot of these Gentiles are going to come.
でもイエス様が今おっしゃったのは、いや、東からも西からもいろんなことが来るって、それ異邦人たちが信仰を持てるようになるよって。天国に行くよって。
You know, you think about this centurion. He didn't grow up in a Christian home. He didn't go to Sunday school. He just heard about Jesus. And he went and looked for help. He was that desperate. He wasn't even a Christian yet. In that sense, right?
で、この百人隊長を見るとね、もう教会行ったことなかったし、まあ教会なかったけどね、でもあのクリスチャンホームとか育てなかったし、サンデースクールも行ったこともなかった。ただ助けられるイエス様、神の子イエス様がいるって聞いただけで、そっちの方に行って信仰をもらって、すごいこと、奇跡が起こったでしょ。
Simple faith、
ただの純粋な信仰だって。
You know, Jesus contrasts this simple faith with the complexconfusing weak faith of the Jews.
で、今イエス様が彼の簡単なシンプルな信仰とユダヤ人たちの複雑な意味ない無意味の弱い信仰と比べてたんでしょうね。
You know, the Jews should have known better.
ユダヤ人たちはもうもっとよく知るべきだったのにでしょうね。
They knew about God from when they were young.
若い頃から神様のことも知ってたでしょ。
They heard stories upon stories upon stories upon stories of the faithfulness of God.
何度も何度も何度もイエス様についてのこの忠実さについての話も聞いたことあったでしょ。
But it was their pride that separated them from God, right? And they were too stubborn to believe God their way, his way. でもプライドがあって、もう頑固さがあったから、神様の方法で信じるわけでもなく、自分が要求して、自分の方法で信じようとしただけ。You know, in Romans chapter 8, the Bible says, who can separate us from God's love?
ローマの8章を見るとね、8章の35から最後まで、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、何ですかって書いてある。
And then Paul writes this whole list of things, right? Death, nor life, nor sickness, nor hell, what all this stuff.
で、パウロがいろんなことをリストしたの。命でも死でも苦難でも苦労でも迫害でも飢えでもそういう、でも引き離すことはできない神の愛から。
And yet and it says all these things cannot separate us from the love of God. That's how much God loved you.
それほど神様が人を愛されてるんだ。
And yet we look at the Jews here. There was one thing that separated them from the love of God. Their pride.
でもユダヤ人たち見ると一つのことで神様の愛から引き離された。Pride.
They refused it.
頑固さとプライドで拒んだんだ神様の愛。
And Jesus says, if anybody's going to reject God's love, they're going to be cast into outer darkness.
で、ここにイエス様が言われたのは、神様の愛を拒んだら、方なら、暗闇に放り出されるって。
They're going to be separated from God for eternity.
永遠に神様から離れた状態になる。
And he says, it's going to be a place of weeping and gnashing of teeth, right?
で、泣いて歯ぎしりするところだって。
You know, when I think of weeping and gnashing of teeth, I think of pain and suffering, of course.
で、もちろん、泣くこととか歯ぎしることとか見ると、思うと、やっぱ苦しみとか、苦労とか思うでしょ？
But I think there's another reason why I weep and I gnash teeth.
でももう一つこの泣いて歯ぎしりする理由がある。それは後悔。
It's regret. Right? What happens when we forget something or we make a mistake? Oh, I can't believe I did that. What am I doing?
例えば失敗ある時とか、なんか忘れ物ある時とか、歯ぎしるでしょ。とかってやるでしょ。
Can't believe I did that.
ありえない、そういう僕そんなにバカなのとかって思うでしょ。
Jesus said that the path that leads to hell is wide.
イエス様が教えられたのは地獄滅びに至る道は幅広いんだ。
Many are going to go that way.
大勢がそっちの方に行くって。
And this is a guarantee. Every single person that walks down thatwide path heard about Jesus and rejected it at some point in their life.
これは事実、現実ですよ。広い道に行ってる人、みんな人生の中に少なくとも1回、多分100回かもしれないけど、イエス様の福音の話を聞いてただ拒絶しただけ。
Weeping and gnashing of teeth.
泣いて歯ぎしりする。
Again, you guys are here at church. People who watch online, you know, you're online to hear church.
みんなも教会にいるから。で、まあ、YouTube 見てる人も教会のために YouTube 見てるでしょ。
And when, so when I say stuff like this, you might think, well, I'm at church, so he's not talking about me, right?
で、まあ、多分こういうふうに思うかもしれないけども、俺教会にいるから私のことじゃないでしょこの話って。
And hopefully not. I'm not talking to you. Hopefully the Holy Spirit doesn't have to remind us of these things.
だから僕の願いは聖霊様がこういうことについて私たちに思い起こさせる必要がないこと。
But.It's a question we ask ourselves, we should ask ourselves all the time, right? Am I surrendered to Jesus? Am I making choices for Jesus or am I rejecting it in my life?
でも自分自身に聞くべきことがいつもあるんですよね。すべてイエス様に委ねようとしているのか、捧げようとしているのか、それともイエス様の愛、イエス様自体を日常生活で拒んでいることがある。後悔いらないよ。信仰を持って歩いたら、 When we walk in faith, we don't have to regret anything. And we repent if we need to repent. We make mistakes, right? みんな失敗するでしょ。悔い改めるときじゃ悔い改めるだけとか、委ねないといけないことがあったら委ねるだけとか、捨てないといけないことを捨てるように神様に祈らないといけないとか。 And we have to yield, let's yield. When we have to get rid of stuff, we ask God for the power to do it, you know?And we receive grace, we receive love. で、恵みと愛とかを、まあ、信仰も faith too 受け取るんだ。後悔なし。No regrets that way. そういうことがあれば。Verse 13, 13節。
それからイエスは百人隊長に言われた。行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべは癒された。もう多分時間も計算したと思うんですよね、百人隊長って。帰った時もう何時頃癒されたって聞いたかもしれない。 They probably calculated the timing of it. He went home, took some time, and then he asked the guy, when did you get healed? It was exactly when Jesus said. ちょうどイエス様が言われた時。
When we live by faith, we can expect God to do great things. 信仰によって生きようとしたら、神様の奇跡的な素晴らしい御業も期待できるようになるよって。
God rewards faith.
信仰を報いるから。
Verse 14 and 15. それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女を起きてイエスももてなした。
This is Capernaum, right? まだここカペナウムにいる。Today you can go to Capernaum, you can visit there. まあ大きな看板があるイエス様のふるさとって書いてある。そこに行ったことは。I've been there in the home of Jesus or the town of Jesus, it says.You can see Peter's house there, or what they think is もうペテロの家も実家もそこにまだあるって見える。But what we see here, first of all, I want to point out is that we're talking about Peter's mother-in-law. Peter was married.
でまずみんな注目してほしいことはペテロが結婚してたんだって。もう姑ともギリのお母さんの話これは。
You know, for example, the Catholic Church, they said priests don't marry.A lot of problems coming out of that doctrine. Homosexuality, pedophilia, all kinds of stuff, because they're ignoring God's design.
例えばカトリックの教会の中にね、神父たち結婚しちゃダメって教えてる。そこからたくさん問題が出てるんですよ。同性愛とか、子供虐待とかいろいろ。なぜかというと神様のデザインを無視してる。
You know?Just tell a Catholic person the first pope was married, Peter.
カトリックの人に初めての法王が結婚してたの、ペテロ。これを開いて見せた方がいい。ショーンです。
Anyway, she's sick. And it says Jesus touched her hand and she's healed.
で、彼女が風邪かなんかがあって、イエス様が手に触れられたって書いてある。
She wasn't a leper. She wasn't a Gentile.
で、異邦人でもなく、サラと侵された人でもなく、でもイエス様に癒された。
And yet God healed her. He had all the power and authority to heal.
癒す力とか権威があったじゃん。
You know, one thing I thought was pretty neat here is she's healed, and then.It says that she immediately began serving them. I thought that was kind of interesting.
で、ここちょっと面白い、興味深いなと思うことって一つなのは、癒された瞬間、もてなしたって書いてある。
I believe it was gratefulness, right?
これ感謝だったんでしょうね。 when we recognize Jesus, right? It wasn't a doctor, it wasn't a medicine, it was Jesus. お医者さんではなく、あの薬とか治療ではなく、イエス様だったと認められた。Such an important part, giving thanks. 感謝するのが大きなこと、クリスチャンの生活の中に。
Again, today, after this, we're going to have a party. 20 years, you know. Time flies by so fast. And I think, yeah, we don't have to do anything. At first, I was thinking that a couple weeks ago.
でも20周記念でしょね。パーティーするでしょ、今日は。正直、まあ、ぶっちゃけの話だけど、2週間前、それ思い出したとき、でも、
まあ、大したことないでしょうとかって思って、まあ、特別に何もしなくていいでしょうって。
And then the Holy Spirit convicted me.
そして聖霊様に語られた罪悪感。
And so the past week I've been thinking about it. What this means.
だから最近の1週間ずっと考えたも祈ってたの。
Think about 20 years.
もう 20年だよ。あっという間、まあ僕の見方があっという間だと思うけど、長いでしょ。
20 years is a long time.
And how faithful God has been.
で、神様の忠実だってものすごいじゃん。
で、なんでもっと感謝の気持ちがないのって。
Why am I not more grateful for that?
And so I want to be very grateful for that.
もっと感謝したいでしょ、僕は。
まあ、みんなもそうかもしれないけど。
She served.
もてなしたって書いてある。まあ、奉仕した、使いたい、いろいろ。
And you know, I think for us as Christians too, you know, one of the ways that we show gratitude is by serving.
私たちクリスチャンなら感謝、どうやって感謝示すの、表すのって。奉仕で、奉仕を通してとか。
Even at church, you know, pray.
Pray how you can serve at church. だからこの教会でもどうやってもっと奉仕できるかって祈ってください。
It's my public service announcement.
これ僕の、あの公共広告。
But it's a privilege. もう本当に特権だと思う。
Let's read to the end. 17まで読む。16、17。
夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことを成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。
You know, all these healings, all these miracles, まあ、いろんな癒しとか、いろんな奇跡あったでしょ？
イエス様の御心通り。
It's the heart of Jesus, you know?
He always had time to serve.
もう奉仕する、使える時間がいつもあった。
Didn't matter who it was, 誰にでも。
This wasn't like a magic show, you know, like a circus.
Oh, let's go see what Jesus can do.
Some people probably thought it that way, and those are probably the same people that left when he said something they didn't want to hear.
これはなんかマジックショーみたい、サーカスみたいな環境ではなかった。まあ、ある人はそういう思ったかもしれない。イエス様何できるか興味あって行こうかなと思って。でもイエス様がなんか好きじゃないこと言われた時、いろんな人避けたでしょ。多分その人だったかもしれない。
But here in verse 17, it reminds us why he was able to heal, right?
でも17節の最後のところに、なんでイエス様が全て癒されたの理由がここに書いてあるんだ。
He was able to heal because he paid the price for it.
なぜ全て癒されたのは、全ての代価をもうすで、あの、まあ、私たちから見るとすでになことだけど、でももう支払われるから。支払われたから。
He suffered on the cross. That gave him the authority.
十字架に苦しんだんだ。
He was beaten for us. 私たちの代替わりに鞭打たれたんだ。
That was necessary to heal us.
私たちが癒せるために必要なことを全てしてくださった。
Knowing that, how does that make you feel?
これ本当に分かったら、理解できたら、どう思うの、どう感じるの、みんな。
I
tell you what, Jesus deserves everything. イエス様が私たちの全てにふさわしい値してるでしょうね。We're going to end off here, but let's pray for more faith this week, you know? We can live lives pleasing to God. ここで終わりにするけど、もっと信仰のために今週祈りましょう。もう本当に神様に喜ばれる生き方で生けるように。もうイエス様のエグザンプルを真似して。Following Jesus' example, let's pray. お祈りします。